9時をお知らせしました。お送りしております三上君也の情報朝一、ここからはゲストコーナーになります。今朝はですね、地域創生と兵庫県をテーマにお届けしようと思います。先週もニュースで日本の人口が減ってきていて、しかも兵庫県の人口が激減しているお伝えしましたし、今朝の神戸新聞の特集のところでもね、
はい、
人口の動きから見える兵庫の姿という記事がすっとこう目に飛び込んできたんですけれども、そこで国や兵庫県が推進する地域創生について詳しいお話を伺おうということで、今朝は兵庫県地域創生担当理事の藤原義成さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
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 止まらぬ転出超過なんていうふうにこう出てるんですけど、
神戸新聞にね、
今実際この人口とかいう動きの中でどう捉えたらいいんでしょうか。動きっていうのはどうなってるんでしょうね。
多分ご記憶の方もですね多いと思うんですけども、はい、昨年の5月に日本創生会議という、元総務大臣で岩手県知事もされた増田さん、
はい、
増田博也先生がですね、はい、座長されている日本創生会議の方からですね、非常にショッキングなレポートが出ました。
はい、
その内容は、今から約30年後の2040年には日本の中央公共団体、市区町村ですね、
はい、
1800度ありますけども、その約半分ぐらい、896の市区町村が消滅する可能性があると、は
いはいはい、消えてしまうね、
そういう、それはまあ人口減ってということでですね、はい、そういうショッキングなレポートが出ました。
はい、
そのうち県内もですね、
はい、
21の市区町がですね、該当するということで、これも 43% ぐらい、県内49の地区長があるんですけども、
はい、
そのうちの21ということでですね、非常に要件としても人口減少が進んでいるということをですね、警鐘を鳴らしていたわけです。
実際これ日本の人口というのはどんどんどんどん減り続けていくわけですね。
国の推計もですね、
はい、
国立社会保障人口問題研究所という専門機関があるんですけども、
はい、
社人権と呼んでますけども、そこがですね推計をしておるんですけども、
はい、
約50年後の日本の人口ですね、2060年には、
はい、
8674万人になると。今1億2700万人ぐらいなんですよね。それが実に約4000万人この50年の間にですね、減少する見込みと。
3分の1減るっていうことですね。
そうですね、約3分の1ですね。ピークはですね、2008年が日本の人口ピークやったんですけども、
はい、
1億2800万人余りやったんですけども、それがそういう状況になるということでですね、まさに人口減少が加速度的に進む本格的な、人口減少時代が到来しているという状況です。
その大きな理由っていうのはどういったところにあるんでしょう。
2つ大きく理由があるんじゃないかというふうに分析をされています。一つはですね、国全体の出生率、これ合計特殊出生率という、専門的な言葉があるんですけども、一人の女性が一生の間に、産む子どもの平均数なんですけども、
はい、
これは我が国の場合 2.07 人でですね、があればですね人口が維持すると、通常夫婦2人で子供2人であれば人口を維持するような感じですけども、
はい、
0.07 足してあるのは、出生数の割合がですね男女比で言ったら若干男の方が高いみたいなね、それと合わせて出産可能年齢になるまでにね、女性の方で亡くなられる方もいらっしゃると思います。ですから2人じゃなくて 2.07 になってるんです。それで人口が維持するという数字なんですけども、現在実際の国全体の出生率はですね、
はい、
昨年2014年でですね
1.42
ということでですね、
はい、
非常に低い出生率が、これは去年だけじゃなくてずっと続いてるわけですね。それもう一つはですね、地方から大都市へ、人口移動してると、
はい、
人口流出がされてると、
うん、
それが要因やと言われてます。ただ地域間の移動だけ単なる移動であればですね、
はい、
これは日本全体の人口は減らないんですよね。
そうですね。
ただ、 出生、先ほど言った出生率がですね、都市部と田舎ではですね、違うんですね。
あ、
田舎の方が高くて、都会ほど低いという、特に東京都はですね、全国最低の昨年で言った 1.15 という、出生率だね。だから東京へどんどん人が集中すれば、日本全体の出生率、出生数が減ってくる、人口が減ると。こんな、状況なんだね。ですから、出生率の問題と、その人口が、都会、特に東京圏へ移動しているというのがですね、非常にこの人口減少に、原因になっているというような分析です。
まあ、そのために一極集中しないように、いろいろとこう、全国へっていうような話が、今、動きは、そういうのもあるんですよね。
そうですね。昨年の末に、年末にですね、まあ、国の方でですね、まあ、地方創生と言われてますけども、東京一極集中を是正して、で、かつですね、若い人の、結婚や出産や子育てのね、希望を叶えられる社会にしていかなきゃということで、長期的な人口ビジョンとですね、それに向けた総合戦略というのをですね、国の方で作りました。で、国の方はですね、先ほど、このままほっとけばですね、2060年には8674万人になるという見込みなんですけども、それを1億人程度にですね、とどめようと。1億人、50年後、約1億人ぐらいの人口、人口減少はもうどうしても避けられない問題なんで、もうすでに出生率がごっと下がって
きます。あとは増やすしかないわけですね。
ですから1億人ぐらいに人口を維持しようじゃないかということが人口ビジョンとして出されています。それに向けた総合戦略が国が出していると、
は
い、
それはもう全体の日本という国の括りの中、
でもね、やっぱ私はね、あんまり心配する必要ないと思うんですよ。で、これ人口減少してるっても揺り戻しでね、明治の初めに初めて戸籍作った1870年頃、日本人3000万ですよ。で、それが明治で30年間で日露戦争の時の演説が残ってますね。大日本帝国4000万の民が言うてる。つまり1905年に4000万やったわけですよ。それが2000年で1億2000万円の、これはもう増えすぎですわ。
爆発的に増えたという。
だからね、これが例えばね、2060年に8000万になっても、20世紀の初めの人口の倍以上なんですよ。だから今までのね、その急膨張に全てのこと合わせてきすぎた現象。それから、兵庫県自体の人口が減ってるというふうにね、コビシム書いてますけど、これもね、大阪あたりに帰っていく人が多いと。これやっぱり、この、移動の前の段階で、大阪の辺からね、兵庫県に結構移住してきてますよね。ちょっと遠いとこでも、ゆったりとした土地があって、一戸建てに住みたい。だからそれがバーッと来てしまって、今度はやっぱり、その人たちが都市行って、便利な方がええいう格好で U ターンしてる。やっぱりね、社会の、行ったり来たりはあると思うんですね。だから、私は歴史的に見てね、10年、20年で見ると、はい、大きな変動かもしれませんけども、50年100年言ってみたら、それはやっぱり揺り戻しは起こりますわ、これだけ急激に増えたんやから。
でも今兵庫県は一時560万とかね、ラジオ関西の周波数の558万とかって言ってたんですが、
兵庫県も減ってはいるんですもんね。
兵庫県の見込みはですね、まあ、2009年の11月にですね、まあ、三上さん言われたように、560万人を超えた、それがピークだったんだよね。それ以降ずっと、減少に転じましてですね、現在、直近の推計人口で553万ぐらいですかね、ぐらいの人口になってるんですけどね、まあ、7万人ほど減ってるということで、毎年まあ1万人ずつ減ってるような状況
なんです。なるほど。
で、これはですね、今先生からも話がありましたけども、まあ、人口、その出生率の話も当然全国的並みにですね、表現は低いんですけども、やっぱり、東京圏へ、若い人が出ていると、それと合わせて最近大阪にかなり人が、従来はですね、大阪から入ってきてたんですね。差し引きしたら大阪よりは、からは表現の方が転入超過になったんですけどね、それが逆に今、転出超過に
なるほど、
大阪の方へ兵庫県から出てるという差し引きがね、はい、そんなことになってきてますよね。
そのために何かこの取り組み、県では、
それからそういうことでですね、はい、まあ、国が地方創生国上げてやろうということなんで、うん、まあ、この気を取られてですね、兵庫県としてもですね、はい、兵庫県の場合地域創生と今言葉を呼んでるんですけども、うん、
はい、
というのが、まあ、地方創生という地方はあくまで
東京発の話ですね、
中央対中央と地方という、そういう対概念なんで、はい、地方にある兵庫県が自ら地方と呼ぶのが
おかしいですね。
で、県内の話にやったかれば地域という言葉で、地域創生という言葉で呼ばせていただくんですけども、
はい、
地域創生をこれから全県上げて取り組んでいこうと、
はい、で藤原さんがその担当の理事でいらっしゃるということですね。
まあ、この4月にですね、3月の2月の議会でですね、条例もですね、地域創生条例をですね、はい、制定していただいて4月から施行しているんですけども、まあ、それに基づいて県としてもですね、これから人口減少を止める、うん、出生率を上げると、それと東京圏大阪圏への転出を止めていこうと、
うん、
まあ、転出に、まあ、均衡させるようなね、はい、取り組みもしていかなかったということでですね、
出る人出したらよろしいんちゃいますか、ちょっと言い直り
で来てもらったら、
いや、出る人止められないんでね、これは
だから来る人を呼んだら、
ね、そうですね、まあ、そのためのお話し合いのチームなども作ってらっしゃるんですよね、
県としてはですね、まあ、これ全庁を挙げて、取り組もうということで、うん、知事をトップとする地域創生本部という、これ長男組織ですね、はい、全部長が本部員になって、うん、全庁を挙げてですね、地域創生に取り組もうということで推進本部というのを作りました、
うん、
それで、我々が、まあ、その事務局を担っているということなんですけども、
具体的にその中でもこういくつかに分かれて話し合われてるんですか。
まあ、これ先ほど言ったそういう人、少子化という、まあ、出生数の話とですね、
はい、
転出にという社会移動の話がありますので、はい、社会移動を止めようとしたらですね、止めというか転出を止めてですね、転入を上げてくるということにしようと思ったら、やっぱり仕事を作らなかったんですね、
はい、
それから、出生の問題では少子化対策が一つ大きな問題、それからそういう転出入の関係ではですね、仕事を作っていかなかった、
はい、
それから地域に、まあ、元気魅力をつけなかった、
はい、
地域活力をつけるという、この3つの部会を作ってですね、
はい、
今その戦略策定に向けて、今検討進めています、
うん、
合わせて地域別にもですね、
はい、
それぞれ戦略会議を、うん、10の県民局県民センターありますけども、はい、10の県民局県民センターごとにですね、
うん、
地域別の会議を作って、そこでいろいろ議論もしてもらってると。
じゃあ細やかに行き渡るようにということで議論が進められ
る。もともとの、ね、兵庫五国って言ってね、摂津から播磨、田島、丹波、淡路とこう、それぞれのやっぱりこう地域特性っていうのがやっぱありますからね、
特に兵庫県やっぱりそこがですね、地域が非常に広いで多様というのがですね、兵庫県の特色だと思いますのでね、そこをどんどん生かしていかなあかんのかなと思ってます。
一つはそのやっぱり近畿圏で大阪へ集中していってるということですけど、逆に県内でいうてもやっぱり田島あたりから出ていってる人ね、これ田島の地域、さっきの五国でね、兵庫県の中の 25% の面積ですよ、
はい、
とか人口 3% しかおりません、
ね、
とやっぱものすごいいびつな学校なんですね、だからそこの魅力をもっと発信するとこういうことも必要だと思うね。
そういう意味では本当、まあ各地域もそうですし、こういろんな方の意見がそこでまとまるっていう、そういう部会であってほしいなと思うんですけ ですけど、
この北阪神北九州局で、この会議のメンバー、
先生入ってはるんですか、
いやいや、ところが1回目の会議がね、
私のうっかりしとったって、
いや、1回目の会議がね、さっき決まっとったから、はい、欠席したために、
はい、
なんかもう一つはっきりわからなかったんです、はい、今の藤原さんの
先生、それ僕のことやなと、
なるほど、
よかったです。
頑張りましょう。
でなんかね、こういろんなこうメンバーにもこう学識ね、はい、経験者なども入ってらっしゃるって、田辺先生それに当たる方なんですね。
ということなんですね。まあだけど本当に太平洋から瀬戸内海、日本海でしょ。でまあ
大体東西日本列島陸で行こうと思ったら必ず兵庫県を通らないかというような、うん、
そうですね、
はい、ね、まあ、日本の縮図なんてこう言われてますから、はいはい、そういう特色はいろいろとこう生かしながら
そうですね、
っていうことになるんですよね、
やっぱりね、例えば日本全体で東京の物差しで兵庫県考えたら負けますわ、
はい、
近畿圏で大阪のやり方でやったら負けますよ。だから兵庫県の独自のね、やっぱり何か魅力なり、はい、活力を持つ努力
ですね。そうですね、まあ、前田辺さんが言われたように、はい、まあ、地域が多様化というのとですね、はい、もう一つポテンシャルも多様というふうに我々認識してるんです、はい、一つはですね、阪神淡路大震災を経験した県としてですね、はい、うん、今まで安全安心に力を注いで取り組んでまいりました、はい、まあ、そういう全国に比べたらやっぱり安全安心という面ではですね、先進性があるというふうに思っています、はい、それから兵庫県の場合、我が国の高度成長を支えてきた、うん、工業圏としてのですね、ものづくりの伝統というのがあります、はい、
そうですね、
ものづくりやっぱり生かしていかなきゃなと、はい、で今も新しい産業の目というのはですね、うん、航空機であるとか医療とか、はい、医療機器であるとか、はい、非常に先端的なですね、産業を育ちつつあります、はい、まあ、それを生かしていかなきゃなと。でそれを支える科学技術基盤、スパコンの K とかですね、はい、スプリング自社にもありますスプリング8とか、うん、はい、こういうも世界的な規模の科学技術基盤があります、はい、それを生かしていこうと、うん、それからあと、神戸港が、まあ、明治に開港されてですね、全国の、まあ、欧米の窓口ですかね、はい、海外との窓口になった歴史があります、うん、はい、そういう多文化共生というか今もですね、145カ国約10万人のですね、はい、外国人の方がいらっしゃいます。外国人学校も10人あります、
はい、
非常にそういう世界に開かれた地域であるというの、それも生かしかなかった、はい、それとあと非常に今自然が豊かで、今言われたように日本海から瀬戸内太平洋までですね、つながった県ですので、はい、その中に非常に自然に恵まれたいろんな食文化が座ってます。で食材もですね、非常に世界に誇れる神戸ビーフとかですね、はい、酒米の山田錦と、こんな非常に世界に誇れるですね、食材もあります、まあ、そういう農業関係の部分もですね、生かしかなかったというふうに思ってます、
やっぱりね、これものすごい大きい大事なことで、最先端技術、国際空港、国際はないか、空港があるというのは都市圏の特色ですやん、はい、そのプラスにその工業製品の生産がすごい盛んやったという、はい、完全に都市圏の問題なんですけども、自然が豊かで、はい、いうような面も持ってると、やっぱり兵庫県ものすごい多様性がある県ですね。で
これもちろん大きなその兵庫県という括りの中には市や町がそれぞれあるわけですよね、そちらの取り組みというのも大事になってきますね、
やはり地域創生、地方創生というのはやっぱり住民に一番身近なですね、はい、市町村レベル、まあ、県内は村はありませんので市長ですけども、はい、市長の皆さんがやっぱ主役になる必要があると思う、はい、それで先ほど の戦略、総合戦略、まあ、今各自治体取り組んでるんですけども、はい、県内の41市長神戸市を含めて、はい、全市長ですね、今年度内にですね、戦略を作ろうということで今それで検討が進んでますので、
はい、
県が作ります、
はい、
で県と市長をきちっと連携してですね、はい、まあ、兵庫県全体としての魅力を上げていくようなですね、取り組みを連携して取り組んでいきたいというふうに思っています、はいはい、
で今後この時間でも各市や町の首長の方、首長さんですね、はい、市長町長にもお越しいただいて、実際にそれぞれの地域でどんなふうな対策をされているか、取り組みをされているかというのは伺っていきたいなと思ってます、
はい、
で当然これ国に対してもいろいろと提案提言というのは地方からも出しているわけですよね、
は
い、
そうですね、やはり地域はやっぱりその特色を出して創意工夫してですね、地域で大体にやっていくべきだと思いますけども、はい、やっぱり対東京という非常にブラックホールみたいなね、地域を相手にする取り組みなんで、はい、やっぱり国がですね、ある程度 の、そういう地方に人や企業をですね、 移転移動させるですね、うん仕組み作りをですねしていただかなあかんなというふうに思ってましてですね、はい一つはそういうあの、東京圏への企業とか大学とかの立地規制であるとか、その、合わせてですね移転できるようなバックアップできる税制ですね、はい、法人税の地域別制度の導入であるとか、はい、住民税にしても地域別に税率が変えられるような、うん、違うような制度、
はい、
でそれに合わせて地方の収入が減りますから、それの減収補填できるような取り組み、
財源ですね、
で全体の財源確保と、うん、それからあと自由それぞれの地方が自由に使えるあのお金をですね、うんきちっと確保していただくと、
あの金は出しても、うん、口は出すなという、
あ、そうですね、
それはやっぱり思いますよね。
そうですね、あのやっぱり地方のそういう工夫をベースにして、うんうん国がきちっと財源の面で、はい、面倒見てくれると、
はい、
こういうことをですね、はい、やっていただきたいということで、う
んね、独自に動けてこそ、うん、その地域創生、地域を作り生み出すっていうことがね、
国では地方創生言ってるんですよ、やっぱりもう、
中央よりもここは地域創生ということね、はい、あ成功性創生と、
はい、
いう話でございますので、ぜひまたこの地域創生向けて兵庫県ね頑張っていただきたいと思います。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫県地域創生担当理事の藤原義成さんでした。